皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、8月12日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はイスラエル敗れたりです。1ヶ月ほど前から始まっておりましたイスラエルと、ヒズボラとの戦闘でありますけれども、結局のところイスラエルはレバノン領内に侵攻いたしまして、レバノン側に1000人の死者、それからイスラエル側でも200人近い死傷者を出しまして、しかし結局のところ、そのミサイルは止まっておりませんで、国連側の、最終的に決議いたしました和平案というものを見ましても、イスラエルは、レバノンから撤退するということになっておりますから、しかもヒズボラの武装解除というのはありませんので、何かこのままですね、結局イスラエルはヒズボラを叩くことができずに、停戦ということ、すなわち考え方によりましては無条件降伏のような形でどうも終結されそうな雰囲気になってまいりました。いよいよイスラエル軍敗れたりというような、展開であります。今回の戦争というのはですね、非常に短期間の間にものすごく多くの、教訓を我々に与えてくれたわけであります。まず第一に、イスラエル軍とイスラエル の, その情報機関のモサドが、こんなに弱いということが、初めて分かったということですね。1982年のこの戦争の時のようにですね、なんか華々しい活躍ということにならずにですね、実に情けない形で終わったと。こうなってきますとですね、イギリスアメリカ軍が、イラクとアフガニスタンで敗戦したわけでありますから、イギリスアメリカイスラエルを一つの連合体と組みますと、3軍揃って敗戦の経験ということでありますから、言ってみれば第三次世界大戦の片っぽの側、アメリカイギリスイスラエルはこれにて軍勢は、敗戦で、敗軍として決定ということになってしまったわけであります。これは重大なことでありまして、もはや第三次世界大戦はこの時点で決着がついた。すなわちここはもう大陸側、陸の民の勝ちということで決まってしまったのではないんでしょうか。で、結局のところですね、イスラエルのですね、情報の不足は非常に致命的だったようでありまして、ヒズボラ側がですね、ロシア製、イラン製、それから中国製の、高性能ミサイルでどんどんその国内に弾を撃ってくる。それからそのイスラエル自慢の高性能戦車も吹き飛ばす。それからなんか最近はその駆逐艦だけじゃなくてですね、もっと小型のボートまで吹き飛ばしたとヒズボラが言っているようでありまして、およそですね、そういう高性能兵器を持っているということが分からなかった。それからさらにそのどこからミサイルを飛ばしているかも分からない。だから本当にいたずらにですね、犠牲者を広げる戦闘をやるばかりで、全然ミサイルの発射を止めることができない。すなわち情報が全然ないということでありますね。そしてまた同時にですね、この世界の情勢を見ますと、さすがにアメリカでもですね、もはや今回の国連の決議案を見れば分かります通り、完全にもう、フランス側に屈服したといいますか、なんて言いましょうか、イスラエル支持を突き抜き通すことができなくなったわけでありますね。イスラエルに撤退しなくていいと言っていたのがですね、撤退ということになったわけであります。ですからもはやアメリカもですね、もうなんて言うんでしょうか、この戦争にはこれ以上関わることができないという状況なんだろうと思うんです。アメリカ国内でもですね、民主党のユダヤ人の、大統領候補でありましたリーバーマンがですね、コネチカットでしたっけ、民主党の予備選挙で敗れたわけですよね。イラク戦争支持を訴えていたリバーマンが敗れたというのは、これ重大事件でありまして、ですからそのもうユダヤの票もですね、当てにならないわけですね。ですからいかにこのアメリカの中でもですね、このイラク敗戦というのが大きな影響を与えているか分かるわけですけども、それにその追い打ちをかけるようにですね、今回イスラエル軍が事実上の敗戦を喫したわけでありますから、世界秩序はこれにて本当に不可逆的に動いたと思わざるを得ません。でもう一つ、実はそのことに関しまして不気味なことがありまして、インターネット版でも見れますけれども、もう8月の8日付ですかね、のウォール・ストリート・ジャーナルのコラム欄にですね、なんかその8月22日というなんか不思議なその記事があったんですね。でなんかそれ見てみますとですね、8月22日に、 イランがその核兵器をですね飛ばすって書いたんですね。これはなんかねすごいことだなと考えようによっては言えるわけでありまして、あとまあ10日ぐらいしたらですねいよいよ春マゲドンが始まるというわけですね。しかしでもここで我々は冷静に考えなければいけないんですが、イラン側にしましたら今ここで核兵器を撃つ理由なんか一つもないんですよね。あの油の値段をどんどん吊り上げていって、核危機をですね少しずつ先延ばしにしながらどんどんどんどん値段吊り上げていくと、これだけで、アメリカ、イギリス、そして日本、先進国の経済へ参ってしまいますね。でもしあの暴発して地上軍でも出してきたらですね、まあ、今回のイスラエルみたいにですね地上戦でしかもゲリラ戦でやれば相手が消耗するわけですから、まあ、言ってみればイラン側にしてみればここで焦ってですね核兵器を使う理由なんか一つもないんですよね。むしろ反対なのはイギリス、アメリカ、イスラエル軍の方ですね。まあ、彼らの方がですね今非常に焦ってるわけで、ここでですから本当にそのもうイスラエル軍も負けたということになったらあとは核兵器しかないわけですよね。まあですからここで核戦争なんていうことになる可能性はですね、まあ、非常に私は高まったと言わざるを得ませんね。だから当然イスラエル側はイランが撃ったという形にしてですね自分が撃ったことないように偽装するんでしょうけども、まあなかなかそういう嘘は通用しませんですわね。まあですからいよいよ本当にですねイスラエル軍敗れたりということでですね、まあ、新しい展開がこれから始まります。ですから秋にかけてはですね本当に今まで考えたこともないようなシナリオなんだろうと思うんです。チャイナコンフィデンシャルというあの有名なブログがありますけれども、まあ、あれ見てますとですね今回 のヒズボラの軍隊の中にはイラン軍が入ってるって言うんですね。ですからイラン兵とイスラエル兵の直接対決が行われているようでありまして、これはまたすごいことですね。それから同時にこのチャイナコンフィデンシャルでは中国側がミサイルを売ると同時に和平工作までやっていて、アメリカがなんか全然そのダメだからですねあの中国が間に入って和平をして影響力を強めようとしているというようなことまで、まあ、書いてありますね。まあそれがどこまでその現実的なことかはまあよくわかりませんけれども、まあ、とにかくその中国がですね今度は動く番ではないかなと私は思うんです。中国はその元からですね、アメリカの属国になろうなんて思ってゴールドマンサックスと付き合ってるわけではないわけですね。相手を儲けさせながら自分たちの力を強めようと思って彼らをやってるわけで、ですからいずれはアメリカ、イギリスを倒して世界の覇権を握ろうとそれはやっぱ思ってるわけですね。そうすると二面作戦になるわけです。初めはその経済優先、平和優先でできるだけ彼らを引きつけて富をもらい、であるところからまあそれが断たれれば今度は攻めに打って出るというわけですね。で今回もですね要するに中国製のミサイルが、もう要するにヒズボラ側に渡ってた。だから逆に言ったらイスラエルのですね中国政策は完全に失敗したということですね。中国外交大失敗で、同時にですねもしそのイスラエルがアメリカの影響、イスラエルがアメリカに影響を及ぼしているとするんであれば、アメリカがですね中国に対して甘い顔をして経済優先でやってるっていうことはまさに背信行為になるわけでありますね。ですからまあこういうことになってきますと中国もですねその次のカードを切らざるを得ません。中国国内のですね様々なこの報道を見ておりますと、最近になりましてですね外資を規制しようという動きがですね本格的に出てきてますね。ですから今までのようにですねどんどんどんどん国内の資産を売却していこうという流れはブレーキがかかってきてますね。それからその軍の内部でですね胡錦涛国家主席に公然と反発する向きがやっぱり出てきてますね。ですからそういう人たちの動きというのはですね、まあ、北朝鮮のミサイル発射から今回の、まあ、イスラエルとの戦争に含めてですねこれ全部この横につながってるわけですね。ですから中国側でですね、まあ、その法輪功が出てきた時と同じように一気になんか今のこの中南海を包囲してですね、まあ、その今の経済優先の指導部を追い出して、なんか新しいですね、まあ、指導部打ち立てて軍事優先で、まあ、交易から略奪にですね方針転換して、やっていこうというふうなことが始まっても私は全然不思議ではないと思うんです。もう中国の改革開放はもうこの辺が限界ですよね。どうやったって資源の問題もあるし、それからあのお金の問題もあるし、環境の問題もありまして、もうこれ以上はなかなか難しいですわね。ですからそうなってきますと、まあ、この辺でですね軍人が出てきて、まあ、次その公益から略奪にですね方針転換しても私は全然不思議ではないと思うんです。今のところ中国軍もですねロシア軍もまあ本当に装備を一新してですねやる気満々で待ってるところですから、なんかこの辺はですね非常に日本にとって不気味なところ、怖いところ、危ないところではないかなというふうには思っております。まあそんなこともありましてですね、油の値段がですね非常に気になるわけでありますね。油はその、まあ、イラン側に言わせますと、もしイランに制裁したら一気に200ドルだぞと、 まあ、彼らも脅すわけでありますけども、まあ、そういうふうに言いながら油の値段をどんどん上げてきますと、まあ、イラン側は弾一発も撃たずにね、まあ、アメリカ、イギリス、日本を倒せるということ で逆に言いますと、まあ、日本はですね、非常に弱い立場なんですね。ですから、まあ、省エネでも何でも何にも政府が今のところ戦略的な政策ありませんので、まあ、安倍政権になってですね、まあ、早々に火だるまに多分なるんでしょうけども、まあ、火だるまになって、まあ、その次が小沢ですかね。小沢氏がしかし出てきてもなんか知恵があるとも思いませんし、まあ、早くもこの2人をですね、順番にこう追い出してですね、やっぱり本格的な新しい日本を作らないとそろそろまずいなと、そんな感じがしてきました。イスラエルがこんなにあっさり負けちゃうとはですね、正直言って私も思ってなかったんですけども、まあこれはですから、あとはだから彼らが暴発して核戦争でも起こしたら、まあちょっとこれ大変なことでもありますけども、まあその可能性は大いにあるんですけどもね、まあ同時にですね、いろんなところに火がつくわけですね。で、日米安保条約はもうおしまいですわね、これ。アメリカ、イギリス、イスラエル軍がこんなに弱かったら日米安保なんて意味持たないですから、当然そこ中国は見て狙って出てきますから、まあ本当にですから、まあ早く安倍、小沢やって、その次につながないとですね、日本もまずいな、なんかそんな感じがしてきましたね。なんかテロの話もなんか随分いろいろ出てますけども、まあ、あれも本当にあるんだかないんだか分かんない話なんですよね。誰もなんか見た人いるわけじゃありませんでしね、そのテロリストになる人たちをね。で、まああやってこの脅かしてですね、国民を脅かして、そのいろんなですね問題から目をそらそうというのは昔からその戦争の謀略でやることなんですから、まあ正直言ってどこまで本当なのか全然わからないんです。でもですね、まあ狼少年って話がありますように、どこかで本当にやられる可能性は非常に高いんですよね。まあ、ですからね、今の時代はね、決して平和な時代じゃないんです。90年代のようにですね、平和で経済だけやってればいいという時代はもうとっくに終わってるんですね。でもうなんかその反米連合軍みたいなのが世界中できておりまして、事実上の第三次世界大戦が始まってるわけですから、まあ、そこのところの認識をですね、誤らないようにしないといけませんですね。どんなに財産蓄えておいてもですね、そこにミサイル一発撃ち込まれて吹き飛ばされたらもう全部おしまいですからね。ですからその富は戦争には勝てないんですよね。まあそういう意味で、日本人もですね、随分平和ボケしちゃったんですけども、まあ、この辺からちょっと薪を入れ直さないとまずいな、まあ、そんなことを感じているわけであります。もうすぐ敗戦記念日もやってきますし、改めて戦争と平和のことを、まあ、考えるこの時期なんですね。まあ、不幸なことになんか非常に大変な戦争をやってるわけでありますけども、まあ、なんか本当にこの最後のこのなんて言いますかね、厳しいところをくぐり抜けた先にですね、希望をつなぎたいな、まあ、そんな風に思う次第であります。来週8月の14日の週はお盆で休みですので、まあ、前半の放送を、まあ、今日繰り上げて放送させていただきました。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、イスラエル敗れたりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。